皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月28日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、履物ばかりを揃えてもという話です。履物っていう言葉はご存知ですかね。まあ地方行くとよく使うんですけど、薪のことですね。薪を炊くって言うんでしょ。だから木もですね、溶剤にしたりね、いろんな用途があるんですが、その焚き木にする、火にくべて炊いちゃうもののことをよく焚き物って言うんですね。焚き物ってのはですから、要するに他に用途がなくて、火をつけてね、で、火力を増す、火の作用の火力を増すために使う、それが焚き物ですね。今、世界見てるとね、こう焚き物を揃えることにばっかりみんな熱心なんだよな。あっちで石油掘りましょう。あら、こっちでね、そのガス掘りましょう。もっと、それを精製しましょう。それから原子力のウランもそうだね。ウランもあれ焚き物ですから、ウランをもっと掘ってですね、原子力の焚き物しましょうって。とにかく一生懸命焚き物をね、揃えようとしてるんですね。で、実はこの焚き物に相当するのがね、投資資金ってやつなんですよ。投資資金もね、最初のコミットメントの資金ではなくて、大きくするための資金がですね、これ焚き物なんだね。誰か起業する。起業する資金っていうのは種と言いますよ。シードと言いますけども。これじゃなくてですね。種から始まってある程度大きくなったら、その大きくなったその組織を支援し拡大するための資金がね、いわゆる焚き物なんですね、これね。こんなのばっかだよね。なんか自分でなんかやるんじゃなくて、人のやってるところに金をね、入れて自分もその儲けを取ろうという、そういう姑息な金の話がほとんどですよね。既存の会社の株を買うってそうだよね、あれな。株を買うってのは、その焚き物をね、その会社にこう、くべてやれみたいな話で、ね、株買えばその会社金入ってくるから、焚き物の焚き木がどんどん入ってきたと。しかしね、焚き木いくら入れてもですね、そもそもそこで火を燃やしていいかってわからないことが多いでしょ。いわゆるバブルですよ。そんなにあんたね、油掘ってガス掘ってね、で工場止まってたらそれ使い道がないですわな。それからその、金どんどん入れたってね、バブル的に不動産価格上げたってみんなが困るだけでね、最後はみんな困るだけですから意味ないじゃないですか。だからそういうことがですね、どうも今多いんだね。だからこうやっぱりね、こう知性と行動力の欠如が世界的に広がっていて、とにかくなんかやることないから焚き物を揃えようってことなんですよ。これ食で言ったらね、これカロリーを揃えるっていうことになるんだよね、これね。ただひたすらだからカロリーだけで、だからそのケネディ氏が言うね、超加工食品っていうんでしょうか。本来体には良くないものばっか食べちゃってると。良くないわね。あれもだから要するにカロリーだけでしか体のことを考えてないところは結構大きいわけですよね。とりあえず食っとけってやつですよ。でもそんなこと言ったってね、不健康になっちゃいますわな。だからなんか世の中こう見ていてもね、あらゆる分野でね、一番最初のこの何かが生まれる時の種の部分ではなくて、種が大きくなっていく時の焚き物、肥料みたいなもの、こればっかりですね、皆さん熱心になってやってるわけです。これはだいぶ違うと思いますね。やっぱりですね、100年も経っちゃ時代はすっかり変わるわけであります。ですから、その焚き物の方ではなくて、一番根源的なエネルギーのことを我々考えるべきですね。エネルギーはすべてですね、カロリーになる。そんなもんでもないですよ。嫌気発酵ってあるんじゃないですか。例えばね、砂糖水がですね、なぜアルコールになるのかと。別にアルコールの種入れてるわけじゃなくて、あれ、嫌気発酵させるとアルコールになりますよね。それってのはやっぱりなんかものすごいエネルギーが大宇宙から降ってきて、それでアルコールが生まれていくわけですよね。だからああいうのっていうのは、まさにその同じエネルギーでも、こう、自然がこれを生かす、これは生かさないって知ってて、で、こうやってアレルギー、アルコールにしようっていうわけで、 作用をなして初めてそれでアルコールできるわけね。なんかいろんな微生物がですね、順番に交代しながらそのアルコールを作っていくわけですよね。福島の原子力発電所のね、汚染を、放射能汚染除染した時の高島博士のプラントもそうですけども、いろんな微生物が自然に発生して自然に交代しながら除染やっていくわけで、誰がそういうですね、言ってみればその微生物のね、発生順序を決めてるのか、で、一体どこのエネルギーでそんなね放射性物質を安定物質に変えることができるのか、それはやっぱりですね、炊き物じゃないってことだな。ただひたすらカロリー上げるだけのものならさ、単に熱くなるだけとかさ、それだけだよね。そんなじゃ何も意味ないわけですよね。熱くなるばかりだとか大きくなるばかり、そんなエネルギーでこの世は動いてるわけじゃなくて、なんかその絵も入れない、全くなんて言いますかね、こうどこに存在するのか分かんないようなエネルギーがあって、これがアルコールを生んだり、それから放射性物質と安定物質に変えたりしてこの世を動かしてるわけですね。ですから本当にこの日本っていうのはですね、日本っていうか地球っていうのはですね、そういう微生物の連鎖がものすごくてですね、それこそあの微生物はだから地球が生まれる前からあったと言われてるんですね。あれ、宇宙空間にあったと、すなわちビッグバンからあったと言われてるんですね。ビッグバンからあって、でこれがその宇宙を作ってきたってわけですよ。まあそりゃそうなんだろうな。やっぱりそのね、日本だって、あ、地球だって生まれた時はね、放射能と硫酸とね、放射能と硫酸と熱の塊ですから、まあこれがなんでですね、こんな穏やかなね、星になったかって、それずっと微生物が動かしてるわけですよね、あれね。それはだから地球だけじゃなくて他の星もあるわけで、要するに宇宙空間にあるわけですね、微生物ってやつは。だから宇宙の営みそのものですよね。でそうなってくると、この働きってやつはですね、何々菌とかいうね、そんな話じゃなくて、誠に深淵微妙でですね、どこに何があるかわからないわけですな。こういうところに本当のエネルギーってあるわけですよね。だからその全くのね、激しい荒々しい土地がね、豊かな大地に変わっていく、そのエネルギーこそですね、我々が今一番求めているエネルギーじゃないですか。単にですね、そのカロリー上げるためのエネルギーではなくて、要するに、まあ、荒れた土地がね、豊かな土地に変わっていく。荒れた人が豊かな人に変わっていく。それから荒れた社会が、まあ、穏やかな社会に変わっていく。そういうことを推進するエネルギーこそ、今我々が本当に求めているエネルギーで。で、ですからその、献金発行もそうですけども、その絵も言われない神の恵みみたいのができるやつが本当にいい、まあ我々が求めてるエネルギーですね。とか例えば石油とかガスだってですよ、地面の中でかつて同じように誰かとか、まあ微生物が作ったじゃないですか、あれ発酵によってね。それこそ献金発酵でああいうもの作ってたんじゃないですかね、地面の中でね。同じようなことはいろんなとこで起きてるはずなんですね。でこういうエネルギーっていうのは情報を持ってますから、例えばそのね、森林浴とか、あれもある種エネルギーを受けることなんでしょうけど、ヨガとかね、まあそういうことをやってね、まあ体を良くしようっていう話を取った時ですね、単にこのまあ、赤外線の熱をね、こうかけるとか、単になんかそのまあ薬を飲むみたいなことではなくてね、要するに細胞一つ一つのレベルっていうんでしょうかね、そういうところまでこう取捨選択が行われてね、でいいものを順番に残していって悪いものをだんだん淘汰していくという、そういうなんか自然の営みの結果として人は健康になるんでしょうね。だからなんかそういう自然のエネルギーかけてね、構わずなんかね、フライパンで、なんか肉焼きとくみたいね、みんなが一面にねこう熱くなるとかそういうわけじゃないよね。だから本当に我々人としてエネルギーっていうのは、まあなんかコンロで焼くときに火みたいなもんじゃなくてですね、何かもっと神秘的なですね、大宇宙のエネルギーを入れて無から有を生むような、そうそう、まさに無から有を生むような、そういうエネルギーを今我々一番しようとしてるわけでありますな。だからやっぱり炊き物ばっかり揃えてもですね、あ、全然ダメだと思うんだね。でこの部分っていうのは、それはみんな言われればわかると思うんだね。世界中 どこだってね、それはそういう自然のエネルギーあるわけで、地球上どこでも同じですから、ただそれを意識してるかどうか、そういうものがあるんだということをこう意識してるかしてないかの差がやはりとても大きいんだと思いますね。例えば微生物情勢の時もですね、まあ、少しアメリカの論文なんか自分で見れる範囲を見たんですけども、高島さんのところみたいにですね、まあ、複合発酵ですね、呼気発酵と嫌気発酵を同時にやるという、まあ、日本酒作りのあのやり方でですね、本格的な工業的なやり方でね、除染したっていうのは、まあ、あっても公表しないのかもしれませんけども、出てこないし、もしそれやってるとしたら、もっと大々的にあいつら宣伝すると思うんだよな。アメリカ人ってすごいおしゃべりだから、もしあれ、複合発酵でね、彼らも除染成功してるなら、とっくの昔にですね、大騒ぎしてるんだと思うんだよね。ロシアだってあるんでしょうけども、チェルノブイリの原発事故の時みたいになかなかその放射能が消えないっていうのはやっぱり微生物濃度が低いからですよね。そうするとやっぱりどの国もまず土地をよく耕して、微生物濃度を上げると。よくね、その土地に焚き物のエネルギーを入れてね、どんどん肥料とかなんかぶち込んで、で、人工的に農作物を作るんじゃなくて、土地を収奪するんじゃなくて、土地を豊かにすると、正反対ですよ。微生物の濃度を上げるための土作りをやると。そういうふうに切り替えなきゃいけないんだな。そうしたらみんな豊かになってくるんじゃないですか。そもそも日本列島だってですね、もともとはその、ね、豊かな土地じゃないんだね。火山列島でありますから、酸性で。で、川があって、しかも傾斜が急ですから、その、肥沃な大土地なんてみんな流れちゃうわけですね。で、それをやっぱ何千年にもわたってですね、その、まあ、皆さん開墾して農作業をやって、そして豊かな土地に変えてったわけでしょ。その営みがあって、これだけ微生物濃度が高い国になってるわけでありますから、だからその雑草の勢いが違いますよね。海外行った時に、この、まあ、ちょっと熱帯別ですけどね、熱帯別ですけども、まあ、温帯ぐらいのね、同じような温度のところで行ってもですね、こんなになんか、雑草がパワフルに生えてくるってあんまりないと思いますけどね、いくら水やったってそんなにパワフルなものってない感じがしますけどね、むしろジメジメするばっかりでね、特にヨーロッパなんかそうですよね。まあああいうの見てるとやっぱりなんかそのもう一回微生物濃度を上げて、で本来のまあ無から有を生む大宇宙のエネルギーを得られるようなそういうなんかシステムに変えていかないといけないんじゃないかと思いますね。本当だからね、こう焚き物揃えてってですね、まあ、この焚き物の力で AI やりましょうとか、まあ、原発やりましょうとか、まあ、気持ちはわかるんだけども、どうかな、ちょっとそれだけじゃ完結しない。でもわかんないもんわかんないんでしょうから、やっぱりなんかそれを本当に世界に貢献できるとしたら、日本しかないと思いますね。本気でやれば別に世界中やればできるんじゃないですかね。この間もね、柳田さんのところの排泄物をね、肥料に変える装置、改めて見てまいりましたけども、柳田さん最初お目にかかったのは2011年ですもんね。もう14年前ですよね。で当時、2層でやっておられたかな。それ今1層になって、すごく便利になっておられますけども、そういう技術進歩があるとですね、ますます便利に使えるわけで、だからなんか一つね、やり方さえできれば、新しいものは広がりますよね。で、やっぱどういうことかな、今回のそのトランプ革命でね、サイエンスの定義変えましたでしょ。ゴールデンスタンダードのサイエンスってことが言い出して、再現性があって、で、透明で、反証可能だと。で、なぜそうなるかについては、議論しときなさいと。これで科学になるってわけですな。そうなんですよ。なぜそうなるかについては、ね、透明に、けんけんかくがく議論しておきなさい。それでいいんだってわけですよ。これ実にいいことだと思いません？再現性があって。ね、で、透明性があって、反証可能だと。対象区と用意して、比較すればいいわけでしょ？対象区と比較して、で、効果あるかどうか確かめろってことでしょ？それ。で、なぜそうなるかは、まあ、みんなでけんけんかくに議論しとけと。でもし違ったらその改めりゃよろしいと。ねえ、これも科学の定義で言ったら、何でもこれから我々科学と言いますな。 今言った3つに当てはまるものはね、何でもと言いませんけど、今言った3つに当てはまるもの、すなわちもう特に日本なんかこの平成の時代なんか随分ね、今までない発明品とか、新しいものが効果を持つことがはっきりしたわけですね。教育の方法だってね、そうだし、健康だって、例えば CS60 もそうでしょう。教育だったらダイレクボンドさんもね、この間も、ちょっとね、取材参りましたけども、まあ、心の中が空っぽになっちゃった人をですね、まあ、心をね、しっかり立て直すにはとてもいいですよね。CS60 だったら再現性が大いにありますから、まあ、やればいいわけですね。なぜそうなるかについては、けんけんがくが議論を続けていけばよろしいということですからね、ぴったりじゃないですか。やっぱりね、日本の時代だと思うんですね。日本人ってやっぱりですね、この理屈の前に現実から入る国民ですよね。現実を見て発明するのがとても得意な国民で、たちで、やっぱこの人たちがなんか新しいものを作って理屈は後から分かるというのはとってもいいことだと思いますね。例えば漢方薬だって、その昔はですね、誰かが飲んでみてね、どの薬に効く、どの病に効くか試した人がいるっつうわけですな。それが神農さんっていうね、まあ、天孫族の初めの人だって言われますよね。薬草を作った、発見した最初が神農氏、神という字農業の農ですね。あれだって実際に試してみて、まさにその、あれですね、再現可能で、っていうことですね。で、繁殖ももちろん可能ですね。で、なぜそうなるかについては、まあ、今でも議論してるところは結構あるんじゃないですかね。よく最後わかんないもんね。経絡だってそうだね。ツボだとか、経絡なんかも、確かにそこでね、針やったりお灸やれば効くわけですけども、なぜそうなるか、まあ議論があるんでしょうな。それはもっと言えば、針経絡だってその元は陰陽五行ですから、陰陽五行って市中水面があるわけですね。あれ、運勢ですよ。運勢わかるんですね、結構。ちゃんと当たるやつなきゃダメですよ。当たるやつがありましてですね。いや、運勢結構わかりますよ。自分の運勢の流れってやつは。それから運勢変える方法もありますよ。鬼門遁甲ですね。やってる人はもう大いにやっておられて、結構ね、この平成のすごい時代から、まあ、元気に暮らしておられますよね。そういうのもあるわけだから、そういうのってのはなんか新しいその力を中から生むんですよね。外からなんか金かけてどうしようとか、外からね、なんか学位あたりどうとか言うんじゃなくて、自分の中から新しい元気や勇気や発想が湧いてくる。こういうものを今一番必要としてるんじゃないですかね。だから炊き物ばかり揃えてもそれはなかなか難しくて、自分が中から元気になるようなもの、要するに無から有が生まれるようなものを体で自分の中に用意すると。それがおそらく今一番重要なことでしょうね。だから本当にですね、早くその、まあ、なんて言いますか、そういうものを表に出そう出そうとしていた平成の時代ね、なかなかできなかったんですよ。もう利権屋がいてね、わけのわかんないその科学技術庁みたいなやつ、昔の科学技術庁ですよ。ね、利権屋の科学者がいてですね、これはありえないとか言ってですね、まあ今回のコロナと同じね、学者と役人、それから業界が結託して真実を曲げていたわけですな。だからね、俺特に日本でもですね、そういうボトムアップのいいものは一切表に出せなかった。でもまあ今回のトランプ革命でこれがいよいよね、表に出ることになったわけでありますから、それはやっぱりですね、日本の力はすごいと思いますよ。世界もいろいろあるんだろうけども、やっぱりこの微生物の応用とかですね、やっぱりその、まあ、自然との観察の力でいったらなかなかね、この国にかなう国は国としてあまりないような気がするんですね。こう私ずっと見てますけども、だからこれは新しい仕事としても大いに役立つし、ですからその、まあ、とにかくですね、カロリーを上げるような、ね、やり方ばかりじゃダメですから、無から有を作るエネルギーの方にもっとね注力しなきゃダメですよ。ですから金を何に使うかって時にパッと最後ひらめいて何か新しいことやろう、そういう気になるようなところに金を使うべきで、今まであるものを大きくするために金を使うっていうのはあまりそれはよろしくないと思いますね。よろしくないっていうか、やってはダメとは言わないけども、いや、そんなことやってる間に無から有を作る力の方をおろそかにしてると、すごい後から後悔することなんじゃないですかね。もっと時間と金を有効に使えばよかったというふうに思うようなことになるような感が私するんですね。そのあたりがだから今非常にその人々の発想と行動が問われているという、そんなところじゃないかなと思いますね。でもなんていうか、本当にまあ新時代の到来って感じがするんですね。で、確かに ね、今油ガスしかないとこってありますよ。それなくなったらね、いよいよもうまた国がね、また100年前の貧困に戻っちゃうってとこになりますんで、やっぱりそういうとこも全部考えていかなきゃいけないから、やっぱそれは無から有を生む新しい力がなかったら、世界はばったり、これはやっぱりうまくいかないですね。それがあるからこそね、世界は素晴らしくなれるわけで、まあ、その大いなるですね、未来に向けて我々も大いに貢献していかなきゃいかんと、しみじみそう思っている次第であります。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、炊き物ばかりを揃えてもということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。